波動カウンセラー林明宏のマジスピラジオ。
こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで見る能力、感じる能力をベースとしたカウンセリング、また霊気をはじめとしたスピリチュアルヒーリングを人に方法をお伝えする、そういった仕事もしています。いつもであればこの音声そして動画をポッドキャストあるいは YouTube で配信をしているんですけども、今回は音声のみです。というのもですね、これまで音声と動画と両方配信をしてきたんですけども、まあ動画はご覧になればお分かりの通りですね、大して編集もしていなくて、まあテロップとかですね、効果音とかアニメーションとか、あんまり入れていないんですね。というのも動画というのは人の時間を奪うんですよね。ただ音声であればながら聞きができます。でそこで、特に今後ですね、動画が必要でない時は極力音声だけにしようかなというふうに思っています。なので時折動画があると思いますが、基本は音声で流したいと思います。ただですね、 YouTube にも音声だけ貼り付けますし、私のホームページマジスピでですね、倍速再生やダウンロードもできますので、お好きな媒体でご使用いただければと思います。はい。ではですね、更新としては久々になりますけども、今日のテーマですね、スピリチュアルと、まあ、お金ですね、スピリチュアルビジネスとお金の話ですね、それを中心に語っていきたいと思います。まあ、ご関心が高い方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。というのもですね、最近よくこの業界についてですね、ブログも発信をしているんですけども、まあ、なかなかこうスピリチュアルビジネスっていうのは難しいんですよね、お金に対して。というのもですね、最近いろいろ情報収集をするようになったんですけども、そうすると前、ですね、ツイッターで見た記事があって、それはですね、パワーストーンを数百万円で販売していると、言ったものがありました。うん。あとね、数十万のやつもありましたね。だし、最近は例のコロナ騒動の対策の件で、給付金ですね、まあ一人10万配られるといった話ですけども、ちょうど10万円のですね、そういったスピリチュアル系のセミナーとか、あとそのイベントとか、そういったこともやってる方がいらっしゃるみたいです。ただですね、まあそういった SNS とかネットの記事とか見てますとね、批判が多いんですよね、そういったものに対して。例えば、まあ、よくあるのが、霊感商法ですとか、あるいは、搾取とか、洗脳ビジネスとかですね。まあ、私もですね、ちょっと人ごとじゃないんで、なんていうかな、非常に、こう、うん、重たいなというふうに受け止めているわけです。で、まあ、これが、例えば、まあ、私はスピリチュアル的なカウンセリングをする立場ですけども、普通の心理カウンセリングですね。であればですね、まあ、あんまりこう、まあ、インチキとか、ぼったくりとかですね、あんまりないんですよね。でところが、スピリチュアルになると、それがあるわけです。まあ、私は、ま、こういうこと言ってますけども、まあ、極力、施術にはしようと思ってて、で、ちょっと前ですね、料金を自由にしたこともあるんですね。それは、まあ、できるだけ、なんていうかな、ぼったくり、その、不幸になる人がいなくなればいいなと思って、一時的に料金を自由にしていたこともあるんですけども、まあ、なかなか、それはそれで逆に、料金が決まってないのが不安だといったお声もあって、まあ、今は定額にまた戻しましたけども、なかなかね、値決めっていうのは難しいんですよね。まあ、例えばビジネスの世界で行くと、京セラの、稲森会長なんかは、値決めは経営であると、いうふうに、おっしゃっているわけですね。それだけ値段を決めるっていうのは難しいわけですけども、まあ、特にスピリチュアルの世界は、批判や、あとはクレームが多いわけですね。で、それがなんでかという話なんですけど、まあ、この前ブログにこれは書いたんですね。5月 28日に更新したブログにですね、詳しくは書いていますけども、やっぱりスピリチュアルの世界っていうのは目に見えないわけですよね。売ってるサービスが。ですから、例えば、なんとかの神様が私の後ろにはついていて、セッションとかカウンセリングとかではですね、その神様とやらのメッセージを下ろすとかですね、あるいは、まあ、物品を販売するにしても、このパーソンには、なんていうか、なんとかの竜神様の特別なエネルギーが入っています。ということでですね、こういった感じで、いくらでも漏れてしまうわけですよね。付加価値が、まあ、嘘か、ほんまかはわかりませんけども、付加価値をいくらでも上乗せできてしまう。まあ、言い方、やり方、見せ方によってはですね、できてしまうわけです。ですから、値段がどんどん膨れ上がっていくわけです。私、今まで聞いたですね、最高額ですね、スピリチュアル的なカウンセリングですね。これが、1時間で、300万ですね。すごいですよね。1時間300万でやってらっしゃる方もおられるわけです。もちろんですね、これは安いか高いかというのは、お客様が決めることなんですね。たとえ1時間300万が、普通に見ればもちろん高いと思いますけども、まあ、それでいいと満足する方もいらっしゃると思うんですね。ですから、別にそれで良ければいいわけです。お客様が。ところがですね、まあ、こういった批判やクレームがネット上でもあるというのはですね、おそらくその値段と提供しているサービスの価値がですね、釣り合いが取れていないと思うんですね。ですから、そうやってクレームがあるということと、あとは、どんどんそうやってインフレしていくためにですね、どんどん上乗せができてしまうわけです。でそこで、まあ、ただでさえですね、まあ、私も含めて、金銭欲っていうのは、まあ、そんなに、こう、無欲な人っていないわけですよ。まあ、私は、特に、お金にはだいぶ執着はある方だと思ってるんですけどね。で、そういった、まあ、私だけじゃなくて、まあ、多くの人はそうだと思いますよ。でそれが、金銭欲っていうのをコントロールできないのに、さらに、業界の構造として、上乗せができてしまうというですね、それがあるためにですね、まあ、なかなか、難しい。なんていうかな、提供してるサービスと、お金の価値が不釣り合いの場合ですね、お金の波動ってね、お金にもエネルギーがあるわけです。ですから、不釣り合いであるほど、お金のエネルギーが重たくなってですね、その本人の波動、まあ、いつも言っているオーラですね。これが非常に重たくなるということですね。まあ、これが難しいわけです。ですから、人によってはですね、金銭欲だけじゃなくて、例えば、私は偉いという自己顕示欲だったり、あるいは人を脅して、不安にさせて、それで、まあ、儲けるといった、他人をコントロールすること。または、実はそれは自分には価値がないということの裏返しだったりするわけですね。だからそうやって、支配をする。ですから、例えばその劣等感とか自分には価値がないという観念だったり、あと、特に男性の場合は、性欲ですね。自分のお客さんとですね、まあ、関係を持つ人もいらっしゃる。実際にね、そういった被害も聞いたことありますけども、まあ、もちろん男性じゃなくて女性の方もねいらっしゃる。実は最近聞いた話なんですけども、まあ女性の方でもですね、そういった、愛人を作ったりとか、ちょっと奔放な方もいらっしゃるということで、ですからね、なかなかこう、目に見えない上にですね、コントロールが難しいといった話なんですね。それが、この、まあスピリチュアルな先生と言われる人の中で、なんで、こう、まあお金に、こう、なんていうかな、すごい執着の強い人が多いのかということですね。まあ私自身もですね、これは非常に問われていることですので、まあ、なかなか、さっきも言った通り、値段を決めるって難しいんですよね。私も試行錯誤している途中でありますけども、まあそういったことがですね、最近思ったわけです。そして、あと、これは一般の方、まあ私たち全員ですけどね、よくカウンセリングにおいてですね、こういったご質問があるんですね。お金に感謝すれば、お金は増えるんですかと。いうことですね、お金に愛と感謝を持って接していれば、愛と感謝のエネルギー波動をですね、お金に込めて使っていれば、お金さんは喜んでくれて 仲間をどんどん連れてきてくれるんですかと言ったですね、そういったご質問が時々カウンセリングにおいてあるわけです。これはですね、よくスピリチュアル系の本にも書いてあることなんですね。最近お客様からですね、本を、そのスピリチュアル系の本をいただいたんですけどね、もういらないんでということで。その中にも、まあ、そんなことがたまたま書いてましたね。ですからね、これは、まあ、流行ってると言いますか、厳密にはこう、スピリチュアルというよりは、スピリチュアル風自己啓発とでも言ったジャンルだと思うんですけども、お金に感謝すれば増えるのかということですね。で、これに対して私はどう思ってるかというと、お金に対して感謝するだけでは多分増えないというふうに私は思っているわけです。というのもですね、まあもちろん使えば減るっていうのは当たり前じゃないですか。そして、その、もし増えることを期待してお金に感謝しているとすれば、それってエゴが混じってないですかということなんですね。もしですね、本当に愛と、感謝の気持ちを持ってお金を使うことができたら、もう私はそれで十分じゃないかと思うんですけども、いかがでしょうか。だから愛と感謝を持ってお金使ってるんですけど増えませんという方は、多分愛と感謝が足りないんじゃないかなというふうに私は思うわけですよね。で、もっと言うと、愛と感謝とか口心の表面では思っているかもしれないけども、実は不足感ですね。足りないという感覚がそこにあるんじゃないですかといった話ですね。ですから、私はですね、別にお金を使うときに愛とか感謝とか送ってるわけでもないし、まあ、たとえ、その気持ちを込めたとしてもですね、別にそれが返ってくるというふうには期待はしていないんですね。まあ、それはお金を使うんだったらですね、愛と感謝を込めて使った方がいいに決まっているじゃないですか、それは。ね、なんか、物買った時に、お金を払う時も、ありがとうございますって言ってね、言って払った方が気持ちいいじゃないですか。だから、その気持ちのいい部分だけで、それで十分じゃないでしょうか。ね。だから、まあ、無理があるんであれば、別に、感謝の気持ちで、お金を使えば増えると思わなくていいと思うんですね。で、まあこれはちょっとね、賛否両論あるかもしれませんけども、スピーチャル業界の中にはですね、そうやってですね、なんていうかな、お金を出させる人もいるんですよね。まあこれはちょっと気をつけないといけないわけです。その真理とか真実っていうのは、ちょっと歪めるだけですね、いかようにもアレンジができてしまうわけですね。ですから、例えば、宇宙の法則で、お金っていうのは使えば増えるんだよということですね。一見すればもっともらしい風に聞こえる人もいるかもしれないけども、それによってですね、もしかして、自分のサービスとか、そういったなんかセミナーとか、それに、まあ、払わせようとしてるんじゃないかという風な、そういったこともですね、ちょっと、これはまあ、疑いってわけじゃないんだけども、まあ、考える必要があるのかなという風に私は思っています。でね、まあ、まあ、お金に感謝するということに対して、ちょっと、ある考え方がありましてね。これは、商売人ですね。昔の立派な商売人の考え方なんですけども、例えば、そういった方々っていうのは、お金について、次のような認識があったらしいんですね。商売で利益を得たということは、その利益を使って、もっと投資をして、それでもっと、世のため人のために働けと、そういった世間の声であると。つまりお金をいただくというのは、お客様から応援されているんだから、さらにお客様が喜んでいただけるようなそういった経営をしなさいといったことですね。それが、特に昔の立派な商売人の方の中にはそういった、心構えがあったらしいんですね。まあこれも感謝じゃないですか、根底にあるのは。たださっき言ったですね、お金に愛と感謝のエネルギーを込めて使おうといった、そういった立場とはかなり、世界観が違いますよね。前者はですね、これはあくまで自分のことなんですよ。その世界観が。まあ、その世界の範囲と言いましょうかね。自分のことなんですね。ところが、さっきの商売人の方々というのは、 その範囲っていうのは自分だけじゃないんですよね。自分だけじゃなくて、その会社もそうですし、さらには、世のため、人のためというですね、いただいたお金をどう使うかという、そういう、エネルギーの広さがもう完全にこれ違うわけですよね。ですから、もし、お金をこう増やしたいということであれば、まあこれはまあ私も問われることですけどね、いかに自分のことだけじゃなくて、まあ周り、社会ですね、そのことを考えて使うかということですね。おそらく、どうでしょうね。まあ、これはスピーチャル系の、音声ですから、ぜひ神様の立場になっていただきたいんですけどね。よく神社で、ね、もっと、お金が、ね、たくさん入りますようにと、収入が増えますようにって、お参りに行くわけですよ。で、もし、あなたが神様の立場で、だったら、どういった願い事であれば叶えてやろうと思うかということなんですね。でそうしたら、やっぱり、まあ、ね、自分が儲かりますようにというとと、もっと、その世間や社会に、その豊かさが回っていくようにですね、それで応援してくださいというふうに願うと、さあ、あなたが神様だったら、どっちを応援したいかということなんですよね。この辺がですね、世界観の違いなわけです。ですから、私は後者の方が好きですね。まあ自分が実践できているかどうかは別ですけども、まあ求めていきたいのは後者の方ですよね。そう。ですから、お金に愛と感謝は大事だけども、その、要は愛と感謝の気持ちをどこに使うかっていうことですよね。それを、考えてみられたらいいんじゃないかというふうに思います。ですので、こういった、世に出てるですね、スピリチュアル的な、まあスピリチュアル風の教えというのは、ちょっと注意が必要なんですよ。まあ、私も自分のホームページにおすすめの本ということでご紹介をしていますけども、なかなかですね、その分かりやすいメッセージが溢れているわけですね。それこそ、まあ、失礼ながらですね、子供でも理解できるんじゃないかというような、そういった本もありますよね。ただ、そういったね、本当分かりやすいものは注意しないといけないわけです。はい。以上ですね。今日はお金と、スピーチャルですね。そういった話をスピーチャルビジネスの立場と、あと一般の私たち全員に関することとして述べてみました。こんな感じでですね、今後必要でなければ、音声のみで配信をしていきたいと思いますが、YouTube にもですね、音声のみ貼り付けますので、良ければ YouTube であればチャンネル登録をお願いできればと思います。また、今後ですね、今後とか、まあ、ずっとやってることですけども、週に1回ですね、無料でメルマガを配信しています。今回のような話をもうちょっと踏み込んだですね、ことを言うこともありますので、ぜひですね、私のホームページ、マジスピからですね、ご登録いただければ幸いです。はい。では、今回は以上です。ありがとうございます。
リクエストやご質問は、ホームページ、マジスピの中にあるお問い合わせフォームや、無料メルマガへのご返信などでお受けしています。可能な範囲でお答えしますので、ぜひお寄せください。それではまたお耳にかかりましょう。